田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、15ページ。今月のテーマ、被爆75年。被爆から75年目の夏がやってきました。25年ごとの節目をたどると、次は被爆100年ということになります。そう考えると、今年がいかに大きな節目であるかがわかります。ところで、被爆50年からの25年間は、長崎にとってどんな四半世紀だったのでしょうか。振り返ってみると、長崎はいくつかの新しい動きを生み出してきています。平和記念式典の最後に、純真女子高校の生徒たちが歌ってくれる千羽鶴。歌詞を公募し、長崎出身の大島満さんがメロディーをつけてくれました。この曲が誕生したのが25年前。それ以来毎年高校生たちの澄んだ歌声は平和記念式典に癒しと希望を与えてくれています。初代の高校生平和大使が国連に派遣されたのはその3年後、高校生1万人署名活動も始まり、長崎発の高校生活動は今やノーベル平和賞の候補にも名前が挙がるようになりました。18年前に誕生した青少年ピースボランティアは、とても長崎らしい活動です。8月に全国から集まってくる子どもたちのお世話や、平和記念式典での水やおしぼりの配布など、おもてなしや優しさを感じさせてくれます。さらに7年前には、大学生や若い社会人による長崎ユース代表団の活動もスタートしました。SNS で海外の若者たちとのネットワークを広げたり、研究成果を国連で発表したりと、次々に新しい活動を生み出す成長の速さには、私もたびたび驚かされました。こういう若い世代の活動が誕生したのは、この25年間の成果の一つです。いくつかの平和のチームが生まれたのも、同じくこの25年の大きな成果でした。世界の非政府組織 NGO が集まる核兵器廃絶地球市民集会長崎を運営する市民の実行委員会、長崎大学の核兵器廃絶研究センター RECNA、長崎大学と県、市の共同、協力して働くによる核兵器廃絶長崎連絡協議会 PCU-NC。 どれもこの25年間に長崎が生み出した平和のチームです。そしてそれぞれが今や長崎の平和活動を支える大きな存在になっています。市民や大学や行政がそれぞれの特徴を生かして活動し、必要に応じて協働するというスタイルはとても長崎らしいと思います。ところで平和のチームといえば、忘れてならないのがビファーレン長崎。愛と平和と一生懸命を掲げて、スポーツと平和をつなげてくれる姿は、平和活動に新しい風を吹き込んでくれました。これからの平和活動にヒントをもらった気がします。こういうユニークな動きが長崎で生まれ育っていることを誇りに思います。なかなか進まない難しい問題もたくさんありますが、力を合わせて前進させてきたことも確実にあることを、この節目の年に確かめたいと思います。そして、 次の四半世紀に向かってしっかりと歩き始めたいと思います。写真があります。若い方の平和の取り組みは、核兵器廃絶と被爆継承に向けた大きな力になっています。説明、平和記念像の前で整列して歌っている女子高校生たちの様子です。写真終わり。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行、リンゴ岩でおなじみ、かきどまり白浜。かきどまりバス停から徒歩約6分、市の北西部にあるかきどまり白浜。現在、海水浴場ではありませんが、海岸にはバーベキューやデイキャンプのできるスペースがあり、駐車場、夏の期間のみ、やトイレも設置されていて、利用しやすい場所です。砂浜には、リンゴ岩と親しまれている、まるでリンゴをかじって芯だけが残ったような珍しい形の岩が立っています。さらに海辺を歩いていくと、ぽっかりと開いた穴の向こうに海が見える鵜飼洞穴と呼ばれる洞窟や、ユニークな形をした岩など、様々な地層が織りなす自然の神秘に出会えます。景色を楽しみながら、ちょっぴり探検気分も味わえるかも。地図と写真。地図は周辺地図。写真、説明。海岸の様子、リンゴ岩など4枚の写真です。地図と写真、終わり。